猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第364回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、今週もなんとか、
はい、
スカイプで収録できるようになりまして、はい、ご都合つけていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、で、今日は7月の5日の日曜日ですね。
はい、
お昼間ですが、いやー、蒸し暑いですね。
暑いですな。暑いですな、本当に。
横浜の北部、まあ、猫好きさんのところね、神奈川も同じですけど、
はい、
曇ったり雨降ったりで。
そうですね、なんかずっと曇ってる感じですかね、はい、こっちは。
昨日は熊本とか鹿児島の北部の方が大変なことになっていたようで、リスナーの皆さんで被害受けられていなければと、
そうですね、
いうふうに願うばっかりなんですけども、本当になんか、あれですよね、なんか日本の気候じゃないですよね、熱帯の気候ですよね、あんな土砂降りというか、豪雨が来るというのはこの時期、
最近の日本はなんかちょっとね、気候がおかしいですよね。
おかしいですよね、はい。まあそうは言ってもね、まあ温暖化のせいなのか何なのかよくわかんないんですが、
ねえ、ほんと、
まあね、慣れていくしかないのかなと
ねえ、そうなんでしょうかね、
新型コロナ同様慣れていくしかないのかなと思いつつ、ちょっと東京のね、新たに感染する人の数が毎日100人超えてて、もうちょっとビビってるんですが、近く
ですね、ですね、本当。
神奈川も少しずつ増えてきて、
はい、じりじりと来てます ね、
そうですね、昨日20人超えてたのかな。
結構、ね、なんか今のところね、緊急事態宣言はなんかまだしないみたいな感じで言ってはいますけど、なんかいきなり来そうですよね。
そうですよね。いや、まあもうとにかく自分たちで気をつけるしかないと言っても、気をつけてもね、こればっかりはもうどうしよう、外出た瞬間にどうしようもないので。
そうなんですよね、
できるだけ、まあ、じゃあ引きこもっていればっていうことになるんでしょうけど、なかなかそうも言ってられず、
出かけなきゃいけない時はいけないですもんね。
そうなんですよね、まあ、ぼちぼち気をつけながらやっていくしかないのかなと。
そうですね、
ですね、はい、ということで本編に行ってみましょう。
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信しています、ポッドキャスト北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
あ、そうそう、そういえば、
はい、
私昨日一昨日かな、
はい、
ついに洗濯機を買いました。
おっとい
きなりちょっと話が脱線しますけど、
それは、あ、いや、いいです、いいです、まあ、洗濯というカテゴリー的には
領域で
領域であってますから
、はい、
コインのいらないランドリー
そうそう、コインのいらないランドリーを買いました。
購入されたわけですよ。それはちなみに差し支えなければ、ドラムタイプですか、それともいわゆる上から。
いや、めちゃくちゃ奮発してドラム買っちゃいました。
おっと、来ましたね、ドラムタイプ。
来ましたよ、本 当に頑張っちゃった。
頑張っちゃいましたね。
こうあのちょうどこの間給付金がうちに、
あ、なるほど、
はい、のやつ、あの紙が来てまだお金入ってるかどうかわかんないんですけど、はい、はいはい、来たので、
はい、
これは2人でまあ20万じゃないですか。
そうだよね。
もう大体ね、あの20万ぐらいするから、
はい、
行っちゃおうと。
もう行っちゃおうと、
はい、言って買いに行きました。はい、
でちなみにもう試運転済みですか？早速、
はい、
早速。
いや、まだ届いてないんですよ。
ああ、株買っただけで。そうか、まだ届いてないんだ。
はい
はいは
い、来週ぐらいに届くのかな。
ほうほうほうほ
う、
なるほど。
そうなんですよ、ついに私もドラムデビューします。
ドラムデビューですか。
はい、いや、なんかもう向こうの家に行った時に水が、
はい
はい、の入り口が多分おかしくて、
はい、
水がちゃんと入ってこないんですよね。
はいはいはい、
だから1時間その1時間ずっとその、
はい、
水をなんていうかな、水入ってくるじゃないですか、
はい、
洗濯機で大体。その時にずっと隣にいなくっちゃダメで、
はい、
いや1時間まるまる洗濯機の隣にいるって結構苦痛で。
いや、そりゃそうだよね。
いや、そうそうそう、
いや普通はほっとくでしょ、セットしたら。構想セットしたら、
そう、普通はほっとくじゃないですか、
はい、
なんですけど水をジャーって言ったらボタンって止まって、
はい、
だからあのなんていうのかな、その水道口のところをゆっくりまたひねってちょびちょびちょびちょびってまた出してっていうのをでどんどん強くしてって、そしてまたパチンって止まって、
はいはい、
でまたゆっくり、
なんかそれって、それって水圧が負けてるというか、
そう、なんか強すぎるがゆえに止まっちゃうんですよね、なんか、
はいはい、
っていうなんかむそのわけわかんないことが起こり始めて、
なるほど。
いや、もう秋からめちゃくちゃ、秋って去年冬かな、
はいはいはい、
冬からずっと困ってたんですよ、
ね、はいはい、
で途中からてかこっちの家来てから初めて、
はい、
その風呂の水から供給したらストレートに行けるってことを分かって、
はい、うん、
あのわざわざ洗濯をするのに一回風呂の水を溜めてい
や、普通それってそれって残り湯
利用、あ、そうそう、残り湯ももちろん使っちゃうんです
か、本来使うっていうあれですよね、普通は。
そうそうそうそう、それ用の品なんだけど、
はい、
あの一回じゃ済まない時あるじゃないですか、洗濯、
はいはいはい、そうだよね。
まあ、だから結果風呂に常に水を入れ、
はい、
そこから供給して洗濯をするという、
なんてこったい、なん
か、いや、もう本当にめちゃくちゃめんどくさくて、
うん、
いや、まあ、で縦型買おうかと思ったんですけど、
はいは
い、いや、もうドラムにしようっつって、はい、服の痛みとかもあんまないっていうし、
はい、
頑張りました。
なるほど。それって今度の引っ越されたうちもそうのでの話、その水の出方という。
あ、いや、うん、前の家からもおかしくて、で新しい家来たらもしかしたら治るかなと思って、はいはい、それを期待してたんですけど、はい、やっぱり治らなくて。
あ、それじゃ洗濯機側の問題ってこと？
そう、やっぱり洗濯機側の問題です。
なるほどね。
はい。
そりゃドラムに変えた方がいいかもしれない、
ね。
ドラム
じゃなくて、ね、
洗濯機変えた方がいいかもしれないねって話だよね。
そうなんですよ。
そういうことか。
そう、なんか1万ぐらい払ってなんかその洗濯機のお掃除屋さんみたいなのあったりするじゃないですか、
はいはいは
い、それ頼んでちょっと、
はい、
もしかしたら直せたら直してもらおうかななんて思ったんですけど、
はい
はい、1万って結構、直すのに1万って結構でかいじゃないですか。
バカみたいだよね、それはね。
うん、それで直らなかったら1万無駄金になるから、もう10年ぐらい使ってるし、
うん、そうそう、だから治る保証があれば1万払ってもって思っちゃうよね。
で、保証が、そうなんですよ、
保証があるわけじゃないもんね、それね。
そうなんです。
ちなみに すごいこと聞いていいですか？
はい。
水を、その水道の水を取り込む口あるじゃないですか。
はいはい。
そこのフィルターって定期的に洗って掃除されてます？
あ、定期的にはやってないですけど、はい、壊れた木に、
はいはい、
あ、こういうものがあるんだっていうのを知って、
はい、
見てみたけど全くゴミとか詰まってません
でした、ね、詰まってなかった、
うん、
普通そこがね、調子悪い時ってそこ結構
なんか詰まってるみたいですよね。
詰まっ てることが多くて、
うんうんうん、詰まってないのに止まるんですよ。
あ、それはもうやっぱりなんかポンプがおかしいというか、
そうそうそう、なんかなんかがおかしい、洗濯
機のなんかの部品がやっぱりダメになっちゃってるのかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、今だって10年ぐらい経ってるし、
はいはい、
軽く言ったけど、いや、よく考えたら私多分いや14年ぐらい経ってるかもしれない。
マジか。
もう買い時ですよね。
それ普通に7、8年じゃないですか、耐用年数というか。
あ、多分そうですね。
だいたい洗濯機って7、8年ぐらいですよ。うん、
もう寿命ですよね。
だからもうそれは寿命を全うしたと思って買い替えられるのも、うん、いいんじゃないですかね。
そうですね、
うん、なるほど、
はい、届くの楽しみです、うん、はい、
それはまたぜひ、じゃあ届いたら、
そうですね、報告します、
レポートよろしくね、
うん、レポートします、はい、
はい、それってじゃあでもドラム式だ、あ、でもドラム式でもあれか、布団を乾燥させるまでには容量はないよね、そりゃね。
あ、そうですね、布団
さすがにそれはでかいもんな、布団はな。
布団洗ったら何キロぐらいになるんでしょうか ね。なんか洗い物は10キロで、はい、乾燥は6キロまで OK とかだったから、うん、洗った状態で布団が6キロ以内だったらいけるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、
それってタオルケットとか薄手の布団だったらなんとかなるけど、
そうですよね、
ちょっとでかい布団だとダメだね、多分ね。
ですよね、パツンパツンになってますもんね、うん、そっか、
なるほど、
うん、ランドリーを利用します。
そしたらやっぱり、ね、コインランドリーはまあしょうがないよねって割り切って使うと、うん、
そうですね、
はい、はい、っていうところですかね、はい、
はい、
はい、ということで今週の本編はコインランドリーの話でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の成果発表、まず猫好きさんいかがだったでしょうか。
はい、今年からはマイナス1キロぐらいですかね。
おお、素晴らしい。
なんか
順調にいってます、もしかして。
そうですね、この間やったのがどのぐらい減ってたのか分かんないですけど、うん、あ、でも最近ずっと同じぐらいかな、ちょっと減りました。
0.5 キロとかなんか500グラムとかそんな感じだったんですかね、
うん、はい、なんかいや昨日まで、
うん、
1.5 キロぐらい痩せてたんですけど、うん、ちょっと昨日暑すぎて水分飲みすぎたのか1キロになって、逆にあれなんかんってちょっと今回はいい発表ができるかなと思ったんですけど、まあまあこんなもんかと思って。
なるほど。
でそう、ジムに通い始めたんですよ。
はいはいはいはい。
なのでちょっと行こうかなって思っていた矢先、
はい、
その庭でその菜園を始めたっていう話を先ほど、
はいはい、あ、そうですね、
何回か前の話でしたかと思うんですけど、はいはいはい、未来か、
未来、未来の話、
これから、はい、これから
配信する本編の中の話ですね
話で、はい、そうそうするかと思うんですけど、はい、ちょっとベランダで菜園を始めまして、それでその無駄な枝をハサミで切ってたら、
うんうん
うん、手を思いっきり切ってしまって、
おっと、
ハサミでバッツリ、
うん
うん、でそれが痛すぎて、
うん、
動くと指先がもうジンジンしちゃって、
運動が
先週かな、ジム入って、はい、先週に切って、
はい、
ジム行けてません。
なるほど、
はいなのでちょっと手が落ち着いたら、
うんうんうん、
縫ったりとかはしてないんですけど、
うん、
うん、もう
ざっくりいっちゃいましたか。
ざっくりいきましたね。
痛い
もう本当。なのでまあちょっとそう、しばらくはちょっと運動はできないです。
なるほど、
うん、
まあちょっとね、そこは無理せずお大事に。 悪化しないようにね、お大事にしていただきたいんですが、
はい、体調とな
るほど
相談していきたいと思います。
はい、
って感じですね。ガナルさん、
私ですね、私の方は悲しいお知らせがあります。
あら、何かしら。
先週より1キロぐらい太っちゃいましたね。
あら、
昨日測ったら
どうされたんですか。
もうはっきり言って、ここ1週間もう仕事忙しすぎて、
はい、はいはい、
ずっと残業ばっかりで、
うん、
できてなかったんですよね。運動も全くできてないし、生活も不規則で、帰ってからご飯食べたりすると、もう本当にね、夜中の11時とかぐらいからご飯食べたりとか、なんかそんな感じで非常に不規則な生活をしてましてですね。
ああ。
もう適面に来ましたね。
なっちゃいますね。
前回より1キロアップしてましたね、昨日測ったら。もうがっくり来ました。
まあでもしょうがない。
いやー、まあね。ちょっとそれでもうちょっと仕事落ち着いたら、
うん、
きちんと運動しようかなと思いつつ、なかなかちょっとまだバタバタしてて、7月の後半ぐらいから少し落ち着くかなと思ってるはいるんですけどね。
ああ、そうなんですね、うん、仕事の最中にそのご飯休憩みたいのって入れれるんですか。
あ、もちろんちょっとね、ちょっとがっつり食べるってわけにいかないんでしょうけど、
うん、
ね、おにぎり1個つまんだりとか、バンバンバンの代わりにね、っていうのはもちろんそれはできるんですけど、
うん、
いや、なんとなく食べそびれちゃって、で帰ってからご飯、お腹空いたからってご飯食べると、
うん、
まあまあついついお腹ね、
うん、
晩酌しながらご飯食べるみたいなことになっちゃって
増えちゃいますね。
まあで、またお酒がカロリー高いじゃないですか。ビールでも日本酒でも。みんなそうなんですけど。
はい。
まあ、もうダブルパンチですよね。
そうなっちゃいますね。ま
あ、そうなっちゃいますよね。うん、ということで、悲しいお知らせでした。
うん。
はい。まあ、そんなこんなで、今週の成果発表コーナーでした。
うん、はい、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。6月30日かまってちゃうジミーちゃんですね、これは。今日の一杯、サーモンのホイル焼きとともにウィズコロナということで、このコロナはコロナエキストラですね。はい、そういえばコロナエキストラ、名前が、まあ名前してますけれども、ね、これ美味しいですよね。はい、サーモンのホイル焼き、これまた美味しいよね。ホイル焼き美味しいですよね。はい、ありがとうございます。そして4月1日ピエール加藤さんから、アバシリプレミアムビール、前回までのビールとは違いしっかりとした味わいです。アバシリ産麦芽を使用しているそうです。ちょっとディンケルっぽい感じがします、ということで、また別のタイプの飲まれたということ。はいはいはい、デュンケルっぽいやつ。デュンケル。ああ、なんだったかな。ちょっと名前は聞いたことあるんだけど、パッと思い出せない。はい。ありがとうございます。おばしりビール、プレミアムビール。うん。何パターンか、じゅんぐり飲まれてるということなんでしょうね。はい。ありがとうございます。はい。そして7月2日、ケンチさんから、離れビッグウェーブ、ゴールドクリフ、など、ハワイアンビール、ここまではよし。究極はマンゴービール、マンゴージュースとビールを混ぜただけのような、間違いない、挑戦しすぎた、ということで、マンゴービールはさすがにちょっとこれは厳しいかな。はい。なるほど。ハワイビールということで、ね、ハワイビールを飲まれたということですね。いろんなビールがあるんですね。はい。さすがにマンゴービールはこれやっぱ私も厳しいかな。お、これどこで飲まれたんでしょう。まさかハワイ、今ハワイ行けないですもんね。はい。ハワイ行かれたのかな、それとも。ああ。これもしかしたらですか、横浜かどっかで飲まれたってことなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。そして4月3日、ピエール加藤さんから、テキーラ、アハトロ、 レポーサードタイプです。久しぶりに熟成されたタイプを買いましたが、やはり美味しいな。甘くてややスパイシー感もありといった感じですね。ということで。ほう。ツイッターにいただきましたが、アハトロ。あ、これ飲んだことないですね、テキーラ。はい。40%。うんうん。割と、ね、飲みやすそうな感じの度数ですね。はい。ロックで飲まれたんでしょうかね。水割りですかね。ロックですかね。はい。これ初めて見ましたね。うん。なるほど。ちょっとこれ探してみたいかな。私もテキーラ大好きなんでね。はい。ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグ、シャープ猫のしっぽと、アットマークキャッツテールポッドキャストにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。6月29日、あやほアットポッドキャストさんから聞いたポッドキャスト丸1ということで、猫のしっぽのハッシュタグを入れていただいてます。はい、あとはもう本当に有名どこですね。バレラジ、キタキタカフェ、高知ここ、古典ラジオということで、やはりたくさん聞いておられますね。ありがとうございます。はい、そして7月2日、アポロさんから同じく聞いていただいたポッドキャストの中に、猫のしっぽは363回入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして、あ、これだけかな。はい、ということで、また、いつものようにね、本当に聞きましたという、こういうメッセージだけでも本当に嬉しいので、ぜひ、何か反応いただければめちゃくちゃ喜びます。はい、ということで、いただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではエンディングです。
はい。
はい、なんと、もう、1年の半分が終わってしまいましたよ。
いやー、本当にですよ。
7月ですよ、7月。
はい。
いやいや、もう、どうしたらいいんでしょうね。
いや、なんか今年の目標痩せるとか言ってて、半年経って全く痩せてないってどうなんでしょうね、本当ね。
なんか、確か年末だか年明けぐらいの目標の時には、1ヶ月1キロ痩せれば軽いよねとか
言ってますよねって言ってた気がする。
気がかすかに記憶があるんですけれど。いやもう半年ですよ。なんか。
いや、もう幻覚じゃないですか、そんなの言ったら。
ね、まあ1キロとは言わないけど、うん、1ヶ月500グラム 0.5 キロ痩せたとして3キロ痩せてないとおかしいはずなんですけど、ね、あれみたいな感じですよね。
きっとね、うん、ちゃんとできる人って素敵ですよね、そういうのね。
本当ですよ、もう。本当、なんかね、成果発表コーナーでこういう感じで、うん、定期的に成果を発表してれば、うんね、それでうまくいくかなと安易に考えていたりもしたんですけど、やっぱりダメですね。
いや、そうなんですよね。多分根本的に私たちはその、うん、継続的に何かをするっていうことは少し苦手なのかもしれないですね。
惰性でやる分にはできるんでしょうけど、
そうそうそう、
ある目標に向かってなんか前向きに計画的に、はい、例えばね、はい、体重を減らすとか、なんかそういう計画的にやるっていうのが多分ダメなんでしょう
ね。ねえ、本当に。
っていうのが最近本当によく分かってきました。
いや、本当ですよ。いや、でも、いや、私はもう指が治ったら痩せますよ。
うん、うん、うんうん
うん。ジムもね、入ったことだし。
そうですね。
うん、
今、ジムっていうのは普通にあれですか、プール泳げたりとか、マシンジムができたりとか、そういう感じなんですか？そうです。
いや、私が入ったジムは、はい、私も不規則な生活してるんで、はい、24時間行けるタイプの。
あ、なるほどなるほど。 はいはい、
なのであのプールもそこは24時間にしては珍しくついてはいるんですけど、はい、あのなんていうかなスタッフがいる時間が限られてまして、
ああなるほど、はいはいはい、
まあ、大体朝から夜まで、
そうですよね、
で 夜から夜中中はそのスタッフがいないという、
はい、
システムを取ってね、その時間帯はあの共同のなんかサウナだったりお風呂だったりする、はい、あとプールだったりするものが使えない、はい、
なるほど、
で、うん、普通のジムの部分だけは筋トレするジムの部分だけは使えるみたいな、
使えると、
あ、で、まあ、そこの階に2個だけ男女兼用のシャワーがついてるから、はいはいはい、まあ、入ればそこ使ってみたいな感じのジムで、はいはいはい、まあ、何時でも行けるよっていうふうにしたんですけど、うん、まあでも何時まで行けるってそれっていつ行ってもいいイコールいつ行かなくてもいいって話じゃないダメですよね、午前なんか何時から何時までしか行けない、お金払ってるよし行こう、うん、が、うん、いいのかななんてちょっと思いつつ、まあまあまあまあ、
いやそうは言ってもね、ま、そうやって時間縛られると今度はそれを理由に行けなくなっちゃうからっていうんで24時間なんですよね。
そうなんですよ、うん、まあ、24時間っていうこういうね、あの素敵なジムがあるので頑張ってそういうのを利用して、うん、あんまり人のいない時間帯に利用してね、うん、コロナにならないように、
うん、そうですね、
うん、はい、やって頑張っていきたいと思います、ま
あ、そこは気をつけて頑張っていきましょう、はい、はい、ということでじゃあいつものお願いします、
はい、ではではいきますよ、はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。